皆様おはようございます。公明党の秋山泉でございます。まずはじめに新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に衷心よりお悔やみを申し上げるとともに、感染症に罹患された皆様および関係者の皆様にお見舞いを申し上げます。また命の危険も顧みず治療や検査に当たってくださっている医療従事者や市民の命や生活を守るため懸命に働いてくださっている方、奮闘してくださっている方に心から感謝申し上げます。これより通告に従いまして会派を代表いたしまして一般質問を行いますのでよろしくお願い申し上げます。今回はコロナウイルス感染症拡大に伴う本市の取り組みについて3点にわたってお伺いをいたします。はじめに休校による子どもたちの支援について4項目について伺いますが、質問に入る前に1点確認をさせてください。そもそも子どもの支援、どこの所管になりますか？
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、子育て支援につきましては子ども子育て支援事業計画に基づき施策の総括を子ども家庭課が所管しております。以上です。
秋山泉君。
はい、確認させていただきましたので質問に移らせていただきます。はじめに今回のコロナウイルスによる休校中の子どもたちの支援についてお伺いをいたします。学校等の休業や外出自粛が継続であったため子どもの見守りの機会が減少し児童虐待のリスクが高まっている恐れがあります。子どもたちはかつてないほどの不安やストレスにさらされています。苦境にある子どもの心と体を守るため健康調査の実施はされてきたのかお伺いいたします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、この度新型コロナウイルス感染拡大に伴い学校等の休業や外出の自粛が継続することにより子どもの見守りの機会が減少し児童虐待リスクが高まることが懸念されております。このような状況のもと令和2年4月27日に国から子どもの見守り強化アクションプラン実施通知が発せられ支援ニーズの高い子どもについて早期に発見する体制の強化と定期的に見守る体制の確保を行うこととされました。アクションプランの通達では支援対象児童等の見守りや支援を主として担う機関を示しており就学児童は学校保育園や幼稚園の児童はそれぞれの所属機関特定妊婦は市町村の担当部局未就園児等は要保護児童対策地域協議会において主たる支援機関を決定し対応することとなっております。牛久市では日頃より要保護児童対策地域協議会において主たる支援機関を決め役割分担を行っておりますがこの度のアクションプランに基づき各機関が把握した情報や対応した内容を週に1回お互いに確認し合い見守りや支援を行っております。子ども家庭課においては未就園児の状況把握支援と各関係機関からの情報の集約を行い必要に応じて家庭訪問や面接電話等により直接お話を伺いニーズを把握しその家庭に合った支援を行っております。以上です。
秋山泉君。
はい、それでは、子どもたちの健康調査は実施していないということでよろしいんですね。確認しました。次に休校により給食を食べることができず 唯一一日の食事が給食だけだったという児童生徒や要支援の家庭には食の支援が必要と考えますが、市はそのような児童生徒や家庭をどのように把握し対応をされてきたのかお伺いいたします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい。学校の休業が開始されてから子ども家庭課に寄せられる相談は生活資金に関するお問い合わせが数件ありましたが、直接食に関する相談はありませんでした。しかし学校給食がない中で潜在的に食の支援が必要な児童生徒がいることは認識しておりますが、その多くは食のみではなく経済的な困窮やネグレクトなどの虐待の問題を抱えると考えております。具体的に相談があった際はフードバンクの紹介なので対応いたしますが、まずは経済的な支援の取り組みの一つとして低所得の一人親世帯への給付金の支援について今議会に追加予定の補正予算に計上しております。今後は食の支援に関するニーズの把握に努め、先進事例等を参考にしながら実施可能な対策について調査研究してまいります。以上です。
秋山泉君。はい。
ただいまのご答弁で食に関する相談はなかったと、そういうご答弁でした。しかし現実学校が休校になることでお昼ご飯が食べれない、そういう子どもたちがいるということを私たちは把握をしています。市において年に1回の児童扶養手当申請の際に生活での困りごとなどのアンケートが実施されており、情報などは掴んでいると考えますので、それらを活用して支援の方法を考えられるのではないでしょうか。また追加予定の補正予算についても給付金の内容をお示しください。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい。ただいま議員の方がおっしゃられた通り、児童扶養手当の支給の際に行っている生活調査に基づきまして、支援が必要な家庭に関しましては、通常の対応の中で対応している部分もあるかと思います。ただ食の支援に関しましては生活困窮、ネグレクト、いろんな問題も抱えております。で、確かに現在の状況で学校給食がない中で困るというところも認識はしておりますので、その辺につきましては今後の課題と認識させていただいて対応させていただきたいと思っております。いまして、今年度の補正予算計上の一人親家庭の低所得の一人親家庭に対する給付金の支援につきましては、こちらにつきましては補正予算に計上しておりますが、低所得の一人親家庭につきまして1万円各子どもに1人ずつ1万円で支給する予定となっております。以上です。
秋山泉君。
はい。今部長のご答弁で通常の対応というふうなお言葉が出てきましたけど、今は通常ではないんです。非常時です。これから第2第3波が来ると言われている待ったなしの状況の中で、結構ちょっとのんびりしてるのかなっていうふうな考えを私は感じました。次に、不安やストレス、悩みなど自宅で過ごす日々が続くと心が折れていき、巣ごもり特有の状態になってしまい、子どもたちの SOS が家庭内に潜伏をし発見しづらい環境になるのではないかと考えます。そこで子どもたちができる相談体制についてお伺いいたします。
教育長染谷郁夫君。
はい。学校の方ですが、本市の私立学校は小学校、中学校、義務教育学校の全校が3月2日から臨時休業に入りました。その後国や県からの発表される感染状況や外出自粛要請、休校等の要請を勘案し、臨時休業を5月末日までとして対応してまいりました。休校直後から 子どもたちの心身の健康を第一に考えるとともに、接触を避けるために担任が児童生徒に週1回は電話をしました。特に配慮を要する子どもに対しては電話の回数を増やしたり家庭訪問を実施したりして対応してきました。4月末に学校の臨時休業を5月末まで延長しました。長期間に及ぶ臨時休業が子どもたちに与える影響は計り知れず、電話による対応だけでは子どもたちの心のケアは限界であると判断し、5月11日より小学校では週1回程度の家庭訪問を実施しました。中学校では週1回程度課題確認日として生徒が学校に来ることができるようにしました。小学校の家庭訪問は玄関先で、多くの家庭では児童保護者と担任が距離を取り、短時間で生活の様子の確認や心配事の相談を行いました。中学校の課題確認日では生徒と担任の個人面談を実施し、生活や学習課題の確認をするとともに、心配事や悩み事について相談を行いました。事前に心と体のチェックリストを各生徒が記入し、面談を実施する学校もありました。教育委員会では教育センター希望の広場で心配事や悩み事の相談ができることを改めて周知しました。また中学生用のいじめ相談報告相談アプリストップイットは、いじめだけでなくどんな相談もできることを周知しました。こうした中、ある小学校では特別支援学級在籍の児童と保護者の関係が悪くなり、児童自身にもストレスが溜まっている状況を確認したため、学校で過ごせるようにしました。ある中学校ではリストカットしている生徒から夜眠れないという相談を受けました。部活や学校行事への不安の相談もありました。食事を作ってもらえないという相談や、父親が子どもへ暴力を振るい、学校が児童相談所に通告する事案も発生しました。また保護者からも相談を受けています。例えば特別支援的配慮を要する児童を持つ母親が、子どもに対してイライラすることが増えて対応に困っているという相談や、不安傾向が強い不登校の児童がコロナへの過剰な恐怖心を抱き外出が困難になっているという相談、休校中子どもが YouTube ばかり見ているようになって困っているといった相談です。今後もコロナウイルスとの戦いは長く続くと考えます。学校教育委員会では子どもたちがいつでも相談できる体制を進め、丁寧に対応することで子どもたちが毎日の生活を不安なく過ごせるようにしてまいりたいと思います。
秋山泉君。
それでは具体的に相談しやすい体制をお伺いいたします。
教育長染谷育夫君。失礼しました。保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、子どもに関する相談機関の一つとして、子ども家庭課が所管する家庭児童相談室があります。家庭児童相談室には常駐する家庭相談員のほか保健師2名を配置しており、電話や来庁訪問による相談をお受けしております。子ども家庭課では保護者や子どもからの相談を受けておりますが、主に学校や保育園幼稚園など子どもの所属機関において子どもたちの声を聞いたり、身なりや行動等を観察し把握していただいており、福祉と教育の連携は不可欠であります。休業中の子どもの相談体制としましては、子ども見守り強化アクションプランに基づき関係機関と連携を取り、子どもや家庭の把握を行うとともに、必要に応じて家庭訪問や面接等により直接お会いし、話しやすい関係づくりに努めております。また直接子どもからの連絡もできるよう、家庭児童相談室の連絡先が記されているカードを渡しております。今後も関係機関と連携を取りながら、子どもや子どもを取り巻く状況を把握するとともに、子ども自身や保護者が相談しやすい体制を整えてまいります。以上です。
秋山泉君。
それでは福祉的に支援を要する子どもたちの相談はこれまで継続して行われてきたのかお伺いいたします。
はい、答弁を求めます。保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、継続して相談を実施してきたものと認識しております。
秋山泉君。
次に教育と福祉の連携は子どもたちを守るためには大変に重要であると考えます。市としてどのように連携体制を取っているのかお伺いいたします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、牛久市におきましては児童に対する必要な支援を行うため家庭児童相談室において子どもに関する相談に電話や面談、家庭訪問等で日常的に対応しております。また子ども家庭課が所管する要保護指導対策地域協議会では支援が必要な家庭について福祉や教育、保健などの各機関が連携を取りながら支援方法や役割分担を検討し切れ目のない支援を行っております。この度の学校休業中における子どもたちへの支援につきましては子どもの見守り強化アクションプランに基づき対応をしております。子どもたちの定期的な状況把握支援を主として担う機関である学校や幼稚園保育園と定期的に連絡を取りながら子どもや家庭の状況を把握し必要に応じて支援を行っております。子どもの所属する機関と週1回連絡を取り合い情報共有する中で状況の確認ができない児童がおり所属機関と子ども家庭課における家庭訪問の時期を調整し把握ができた事例もありました。教育や福祉等の関係機関が連携することにより子どもやその家庭を取り巻く状況がより把握できるとともに支援が必要な状況を早期に発見し各機関への支援につなげることが可能となります。子ども家庭課といたしましては子どもに関する相談に幅広く対応するとともに要保護児童対策地域協議会の調整機関として情報の集約や支援の役割分担を行い各機関が連携しながら子どもや保護者に対してきめ細やかな支援が切れ目なく行えるよう対応してまいります。以上です。
秋山泉君。
はい、支援を主として担う機関は所属機関ではなく子どもを取り巻く環境を考えたときにはそれは家庭が主であり福祉が中心になって連携強化を図るべきと私たちは考えております。まあ、その点についてご所見をお伺いいたします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、確かに子育ては家庭が基本というふうに考えております。家庭が基本の中で地域がそれを取り巻きそして、まあ、学校がそれを取り巻きいろんな所属機関がその子どもの家庭とその子ども保護者合わせて見守っていく体制が非常に必要だと考えております。まあ、その中心となるべきところといたしましては、まあ、福祉部の子ども家庭課だというふうに考えておりますのでいろいろな機関の連携のご協力をいただきながら必要な支援については今後検討してまいりたいと考えております。以上です。
秋山泉君。
はい、今ご答弁いただきましたが全くその通りですね。私はこれまで本市の評価する点の一つに各課同士の横の連携と思っておりました。市民の方がお困りで相談に来庁されたときに一つの課で抱えるのではなく関連する課にスピード感を持って連携を取り解決をしていく。ご答弁の中には各機関と週1回連携を取り合っているとそうおっしゃってますが、まあ、事実これまでされてきたんですか。
保健福祉部長内藤幸恵君。
週1回の連絡につきましては今回アクションプランが 発達されてから実施してきたもので、その前につきましては必要に応じて対応を取っていたというふうに認識しております。以上です。
秋山泉君。
子どもの福祉を考えたときには、やはり保健福祉部の子ども家庭課と、そして教育委員会、またこれは密に連携を取り合っていかなければいけないと、そう考えておりますので、その点福祉部だけではなくて教育委員会にも重ねて、子どもたちの安全そして生命を守る、もうその点よろしくお願いいたします。子どもたちは未来の宝であります。かけがえのない地球の財産です。その貴重な命を守ることは人類の未来を守ることにつながると考えています。相談に来るのを待つのではなく、目の行き届かないところ、表面に現れていないところにアプローチをしていくことが大切と考えますので、子どもたちのために今後も引き続き支援をよろしくお願いいたします。続きまして、緊急事態における学校の教育活動のあり方についてお伺いをいたします。新型コロナウイルス感染症対策として、市内小中学校は3月より休校措置が取られていました。新年度になってからも休校措置は継続され、ようやく5月14日に休校措置が解除され、5月21日から分散登校が再開されました。しかしながら依然予断は許されません。国や県の指針に基づきながら徹底した感染予防策を講じつつ、学校での活動を進めていかなければなりません。当然ながらいつまた休校せざるを得ない局面に陥るとも限りません。そこでこれまでの本市の緊急事態における学校の教育活動のあり方を点検し、今後の教育活動に資するために休校期間中の学習保障、登校再開後の授業時数確保、そして9月入学の3つの観点からお伺いをいたします。3月から5月の休校措置は、卒業式や卒園式、入学式や入園式の縮小開催という結果になり、卒業生や卒園児、入学生や入園児、またその保護者の皆様に対しては大変寂しい思いをさせてしまいました。しかしながら3月になっていたため、幸いにも中学の卒業生の学習保障という面では大きな影響を及ぼすことはなかったと思います。しかし新年度を迎えてもなお休校措置が継続されたため、児童生徒や保護者から学習の遅れを心配する声が聞かれました。各学校や教育委員会では学習課題を示したり、プリント学習や e ランニング、授業動画等を提供したりして児童生徒の学習に資する取り組みをしてきました。しかしこれだけでは各児童生徒の自主性や各家庭での指導に任せることになり、学習進度や内容把握に差が出てきてしまい、教育格差が生み出せかねません。そこで5月に一部実施している学校もありましたが、児童生徒を学年や学級、グループ等に分けて時間差に登校させる分散登校のような方法を取り、授業を行うことによって少しでも児童生徒の学習を保障することはできなかったのか、お伺いをいたします。
教育長染谷郁夫君。
はい、今回の学校の臨時休業の流れを振り返らせていただきます。2月末に安倍首相からの全国すべての小中高特別支援学校について、3月2日から春休みまでの臨時休業を行う等の要請を受け、同期間を臨時休業としました。4月2日には県が本市を感染拡大要注意市町村に指定したことを受け、臨時休業を4月19日まで延長しました。同7日には国が緊急事態宣言を行い、これを受けて 臨時休業を5月6日まで延長しました。ここまでの期間においては国内では感染者が増加の傾向にあり、県内でも日々新たな感染者数が発生していました。そのため子どもたちの安全を第一に、できるだけ人との接触がないように分散登校等の児童生徒を学校に集める教育活動はできませんでした。そこで学校はカッパメールや電話などを通して課題を提示することにより学習の保障に努めました。4月24日には県立学校等の臨時休業を5月31日まで延長することを受け、同27日に5月31日まで臨時休業を延長することにしました。臨時休業が長期にわたり児童生徒の心身の健康の確認及び学習保障のためには、5月11日から児童生徒に直接会って確認することが必要と判断しました。小学校と義務教育学校の前期課程においては登下校の安全を確保することの難しさから担任の家庭訪問としました。中学校と義務教育学校の後期課程においては週1回程度分散で課題の確認日を設定することにしました。さらに5月14日には国の緊急事態宣言が解除され、翌15日に県もステージ3の対応から順次対応のステージを下げると発表したことから、県の方針に合わせ小学校、中学校、義務教育学校とも5月25日から分散登校を開始し、6月8日、今日から給食ありの通常登校とすることを決定しました。今後も国や県の方針を勘案し、児童生徒の安全と安心を確保しながら学習の保障に努めてまいりたいと思います。
秋山泉君。
はい。では次に、一部の自治体では実施していましたが、本市でも同時双方向型のオンライン授業を導入することはできなかったかということです。もちろん学校家庭相互に IT 機器や IT 環境が整っていなかったり、指導方法が確立されていなかったり等々、できない理由があることは十分承知しております。しかし今や家庭でもパソコンやタブレット、スマートフォン等とさまざまな IT 関連の媒体が日常で使用されている現状から考えると、全くできないというわけではありません。ある程度の環境整備の中でも、試験的にでも一部の学年や学級、家庭でもいいから実施してみることが、次の局面にもつなげることができるのではないかと考えます。もちろんオンライン学習を実施できない家庭には別の相当の学習保障をした上での話であります。そこでオンライン授業を展開する上での課題は何か、そして本市では今後展開していく考えがあるのか、展開するであればどのように進めていくのかお伺いいたします。
教育長染谷郁夫君。
はい、ご指摘のとおり、学校教育は共同的な学び合いの中で行われる特質を持っており、教師から児童生徒への対面指導、児童生徒同士の関わり合いを通じて行われるものであると考えます。長期にわたる臨時休業の中でこうした教育活動を教室で行うことができない場合、ICT 機器を活用したオンライン授業のもたらす効果は大きいものと考えます。一方で、公教育において公平性の視点も重要と考えます。実際にオンラインで授業を行うことを想定し、市教育委員会ではインターネットへの接続環境の調査を実施しました。それによると、ほぼ全ての家庭がインターネットへ接続できる環境にあるものの、子どもだけでインターネットに接続できる環境にある家庭は 75.5% にとどまりました。通信量を気にせずに動画を視聴できる環境にある家庭は 89% でした。市教育委員会といたしましては、 就業治安がさらに長期化した場合には、まずはオンラインで授業を行いつつ、これを受けられない家庭に対して機器の貸し出しなどの個別の対応を図ることを検討しました。しかし前日の調査の通り、オンラインで授業を行うにはまだ課題が多いことも分かりました。また市内学校は光回線によりインターネットに接続しています。ところがこの回線では一度にアクセス数が集中すると動画が止まってしまう恐れがあることも分かりました。実際市内13校の先生方とウェブ会議ソフトを使って会議を行ったところ、動画や会議が途切れ途切れになってしまいました。さて双方向の授業ではありませんが、コロナ対応の一つとしてインターネットの活用をしておりますのでご紹介いたします。一つは英語の学習です。本市が派遣契約を結んでいる ALT を活用して10分程度の英語学習のための動画を作成し YouTube で配信しました。児童生徒や保護者の皆様から好評を得ました。また牛久2小の6年生はウェブ会議システムで朝の会を実施しました。ほとんどの児童が参加し、この朝の会のおかげでその後の分散登校での授業がスムーズに進んだと報告を受けています。今国ではギガスクール構想を立ち上げ、本市でもその整備に向けて準備を進めています。児童生徒1人1台のタブレットや校内高速LAN環境を10月末頃を予定して整備することを目指し、インターネット通信の環境の充実を進めています。この整備が進むと毎日の学校の授業だけでなく、今回のコロナ感染症への対応のような有事にも子どもたちの学びを保障するための環境が整っていくと考えています。
秋山泉君。
分散登校やオンライン授業、それだけで十分な児童生徒の学習保障になるとは言えません。またプリント学習を否定するわけでもありません。大事なことは、さまざまな有効な手立てを講ずることによって少しでも児童生徒保護者の不安に応えるということであります。また登校したり対面授業を行ったりすることは学習保障という面だけではなく、休校によって乱れがちになる生活保障を少しでも改善し、望ましい生活習慣を確立させることにもつながっていきます。以上の点を勘案し、本市の早急な対応を切に願います。それでは次に、登校再開による授業時数の確保についてお伺いをいたします。当然ながらこれまで休校によって実施できなかった授業時数を確保するためには何らかの対応が必要となります。例えば1日の授業時数を増やす、学校行事の削減縮小によって授業時数を確保する、土日や祝日、夏季休業日、冬季休業日などの長期休業日を授業日とするなどであります。そこで本市での今後の対応をお伺いいたします。
教育長染谷郁夫君。
はい、国県の対応に合わせ、本市の私立学校は5月11日からの課題確認日、5月25日からの分散登校を経て、6月8日今日より給食ありの通常登校を始めています。学習指導要領に定められた年間の総授業時数は35週で計算されています。各学校において今後実施できる授業時数を計算したところ、32週分は確保できることが分かりました。授業時数が3週分不足いたしますので、これは夏休みを短縮することで実施することにしました。具体的には夏休みを8月5日から8月19日の15日間とすることで3週間分の授業日を確保します。さらに例年児童生徒は休みとなっている11月13日の県民の日 を事業日とすることにしました。状況によっては冬休みを短縮することも検討いたします。さて行事についてです。校長会では例えば小学校6年生がリーダーとして活躍できる運動会は形を変えて実施したいという意見や、中学校3年生の一番の思い出になる修学旅行は実施したいという意見が上がりました。行事にはそれぞれ児童生徒の資質能力を育てるための狙いがあります。密にならないなどの児童生徒の安全を十分に考慮しながら、安易に中止にはせず規模を縮小するなど形を変えてできるだけ実施していきたいと考えています。一方、今年度から小学校では新しい学習指導要領が実施されています。中学校では来年から実施です。新しい学習指導要領に示された資質能力を身につけることができるように、行事の見直し、生鮮、事業改善は今年度の学校教育の課題であります。コロナ感染症拡大防止のための対応によって児童生徒が身につけるべき力が身につかなかったりすることは決してないように進めてまいりたいと思います。
秋山泉君。はい。
児童生徒にとって運動会や遠足、修学旅行等の学校行事は学校生活の中で一番の楽しみの一つであると思います。単純に学校行事を削減したり縮小したりすることなく、児童生徒保護者の理解を十分に得た上での対応をお願いいたします。次に国会でも取り上げられていましたが、9月入学についての本市の考えをお伺いいたします。長期休校による学習の遅れを懸念してか、このところ急に9月入学、すなわち9月入学、9月新学期という制度の導入を求める声が浮上してきました。国際標準である、あるいは入学試験の時のインフルエンザや大雪の心配をしなくても済むなど、9月入学に賛意を示す声が報道等でも紹介されており、4月29日の衆議院予算委員会では安倍首相がさまざまな選択肢を検討していきたいとも語っておりました。そこで本市としては9月入学に対してどのように考えているのか、メリット、デメリット、それぞれの側面を踏まえながら市長にご答弁をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
市長根本洋二君。
臨時休業が長期にわたり新型コロナ感染症の終わりが見えない中での、学校の授業が終わらないのではないか、あるいは授業を終わらすために児童生徒の大きな負担をかけるのではないかといった議論から、ご質問のように9月入学新業につきまして活発に議論されるようになったと思います。日本の教育の歴史を振り返りますと、江戸時代の寺子屋では入学新業の時期については決まっておりませんでした。その後明治維新により西洋の教育が広まり、日本の入学新業は西に合わせた9月が終了となったところでございました。しかし政府の会計年度や軍の徴兵する対象者の生年月日の区切りが4月1日から4月31日までになったことにより、次第に4月が主流になったと聞いております。その後も明治25年の第二小学校令の施行とともに全国で4月入学新業式が採用されました。現在は学校教育校施行規則により、学校は4月1日3月31日終わるという規定されております。令和2年5月にも全国市長会で実施した9月入学新業に関わる意見紹介によると、9月入学新業について賛成が 18.1%、 反対が 17.9%、慎重が 62.5% という結果となりました。賛成と答えた理由としては、教育のグローバル化が進み、学習格差の解消という有効という意見でございました。また 反対や慎重と答えている中からは、社会制度の大きな変、改革に当たるため拙速な対応を避けるべきだと、また新型コロナ対策と切り分けて時期をかけて冷静に議論する必要があるという意見が出されました。確かに9月入学始業することにより夏休みを短縮したり土曜日に授業を行ったりする必要がなくなるとともに、児童生徒保護者その成り行きに対する不安を幾分でも解消できるかもしれません。しかし6月8日から3月末になっての授業日数を考えると3週間分の授業日数の不足が授業日が不足が生じますが、夏休みも3週間、短くすることは埋め合わせができることが分かりました。現在の学校現場を見ますと新型コロナ感染症の対策のためにさまざまな対応を取っているところでございます。これ以上の負担をかける状況はないと考えまして、また9月入学には 1.5 倍の子どもたちを受け入れる学年が生まれ、そのための教職員や教室の準備などを考えます。早急な結論を出すことは難しく、社会全体の制度設計などを十分に議論の上、慎重に判断するべきでございました。私もアンケートでございますが、私は慎重の方という慎重ということで答えます。でも慎重よりいくらか賛成の方にぶれた、まあ、賛成の方に私は、慎重の中でも賛成の方でございました。やはり今の時期見ると、やはり9月入学時の 全世界のグローバル化見た場合、まあ、海外入学する人、またいろんな状況を見ますと、何が一、まあ、そういう世界を見据えたものが必要なのかなという気がいたしました。ただこの時期話すことではないのかな。でもこれはおそらくあと数年後に、また数年後というより、ある時期を見てこういう議論は私はされてしかるべきなのかと思っております。まあ、このようなことで、まあ、この時期にそういう私たち行政としてもそれほど議論する意図もございました。まず私たちはまず3月になって入り口のことを一生懸命やりました。ただ今までいろんな行政を携わっていまして、そういう経験がないものをこれをやっておくものですから、まず現場に当たることが大事でございました。そしてまず市民からいろんな、なんて言いますか、ご意見いただいて、こうしてほしい、そういうものを優先しながらやっていくと、もうそれで目いっぱいになるございました。まあ、行政はよく言われないとやらないということがございましたけど、まず言われるものをしっかりやっていかないと、まあ、そういうことで、それからいろんなこれからその言われてない部分、それはおそらく出口戦略でございました。そういうものを私たちは今市民の皆さんに提供しながら、そして経済対策、そして今度子どもたちのケアというのは、今までずっと休みでそういう状況にあった人、どのような気持ちで学校に行くのか、これは子どもばかりございません。大人も私もそうなんですが、ずっと休んでたものが今度は仕事を戻る、今職員でもそうなんですが、そういう状況によってどのように切り替えるかということも、今子どもたちのと、それから今働く人、また職員に対してもどのような手話ケアをしていくということを今しております。ですから、まあ、いろいろとご不満ございましょうが、でもただ私たちはこれをしっかり乗り切るんだということをしっかりと職員とともに考えて、そしてこれからの第二次感染にあたって、でまた経済対策にあたって行っていきたいと思います。
秋山泉君。
首相官僚や各自治体のトップ、政治教育評論家等々、さまざまな立場の人たちがさまざまな意見を発信をしております。しかし大切なことは、当事者である児童生徒保護者の立場に立って考えるということであります。そしてまた実際の現場で携わる学校や教職員のことを念頭に置くということです。そのことを十分理解した上で導入の是非を考えていただき、積極的に国や県にも市としての考えを発信していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後に災害対策についてお伺いをいたします。 4月12日午前0時44分ごろ、茨城県南部を震源とする地震が起き、その後も各地において頻繁に地震が起こり、新型コロナウイルスの感染が拡大する今、大規模災害が起きたらどうすればいいのかと不安な日々を過ごされていらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。忘れてはいけないのが、日本は災害大国であるということで、いつ起きてもおかしくないと言われている災害は少なくありません。自然災害と隣り合わせの日本、新型コロナウイルスの流行下、避難所の在り方が問われています。災害から命を守るために緊急的な避難は絶対に必要であります。しかしながら、3密状態になりやすい避難所では過去にも感染症の流行が起こっています。9年前の東日本大震災では、約47万人が避難所生活が強いられ、避難所閉鎖まで9ヶ月を要しました。4年前の熊本地震でも、約18万人が避難をし、閉鎖まで7ヶ月に及んだ。昨年10月の関東から東北の広範囲で大雨をもたらした台風19号では、約24万人が避難をし、閉鎖まで約5ヶ月かかりました。1995年阪神・淡路大震災では、避難所でインフルエンザが流行し、肺炎による多くの災害関連死を招きました。東日本大震災でも、宮城県や岩手県内の避難所でインフルエンザ患者が出ました。熊本地震では、熊本県南阿蘇村の避難所になった中学校で、ノロウイルスやインフルエンザ患者が相次いで確認をされました。このように、体育館のような一部屋に大勢が密集すると、感染リスクは高くなるとされています。東日本大震災でおよそ200人が避難した宮城県名取市立越小学校では、12のグループに分けられ、15人ずつが過ごしていました。一つのブロックで1人の感染が発覚、翌日には離れた場所にあるグループから次々と感染者が見つかりました。数日のうちに感染者は15人ほどになり、人々の支え合いが皮肉にも人の行き来を多くし、クラスターの発生につながってしまったのです。避難所での感染症リスクについて、避難所のように不特定多数が密集して暮らす場所では、心理的なストレスに疲労もたまりやすくなる。加えて換気が悪く、衛生状態も決していいとは言えず、感染症が流行するための条件が揃っている。密閉、密集、密接の3密による危険性について訴えています。しかし、命を守るために絶対に必要な避難、それらのことから、今後の避難所の在り方を複合災害にも備える分散型避難、マルチ避難として考え直す必要があります。新型コロナウイルスに感染すると、8割の人は風邪症状がだらだら続きますが、自然に良くなります。2割の人が肺炎症状が重症化して入院が必要となり、そして約 5% の人が集中治療を必要とするほど重症になると言われています。しかし、すべての人がこの確率で重症化するわけではなく、特定の重症化リスクの因子を持った人は、持たない人に比べて重症化しやすいことも分かっています。新型コロナウイルス感染症で重症化しやすいのは、高齢者と持病のある方、特に 心血管疾患、糖尿病、慢性呼吸器疾患、高血圧、がんの患者の方、この方々は致死率が高いことが分かっています。これらのことからウイルスに感染すると重篤化しやすい人は優先して指定避難所に受け入れるなど、避難所への受け入れ基準を事前に検討し作成することが重要と考えますが、ご所見をお伺いいたします。
ここで答弁者に申し上げます。ご案内のように答弁の残り時間が極めて少なくなっておりますので、簡潔にお願いをいたします。市民部次長小川茂雄君。
お答えいたします。避難者の受け入れに際しましては、健康状態を確認し、その状態による居住区分の徹底や避難所の十分なスペースの確保、発熱や咳等の症状がある方のための専用スペースの確保などについて、国・県等の通知を参考に感染予防対策に努めてまいります。また今月中を目途に、新型コロナウイルスと自然災害の複合災害に備えた避難所設営訓練を予定しております。避難所における実際の対応をシミュレーションし、問題点なども洗い出してまいりたいと考えております。以上です。
秋山泉君。
2つ目はテント村のような避難生活を送ることができる場所の設置についてでありますけれども、この件については、答弁時間も少ないということですので、令和元年の第3回で、質問させていただき、実施しているということもお伺いしておりますので、この答弁は結構でございます。ただやはり、テント村のメリットというのは、まず家族単位で生活ができると、そしてコロナ感染拡大予防防止が実現できるというのも事実です。で、現在そのコロナ拡大に伴ってメディアでもかなりそのテント村の活用とか、あと車中泊っていう話も出ております。車も、最近の車は車中泊ができる車も多く販売されているということもありますので、そのテントを設置する場所や車を駐車する場所も、その場所を確保するということも大事になってくるのではないかなと思いますので、その点もよろしくお願いいたします。そして3つ目ですけれども、災害時は避難所に頼らない在宅避難、それを推進することも重要であるということです。これは自宅が浸水の恐れが低い場合、自宅を緊急的な避難場所にするということで、まずマルチ避難の一つであります。できれば1週間程度の備蓄が望まれます。事前に自宅で想定される被害を把握した上で、できる限りの避難の方法を考えていく、避難所での3密を防ぐには効果的であると言われています。今後は在宅避難の選択肢を持つよう市民の皆様に周知することも大切と考えますが、ご所見をお伺いいたします。
市民部次長小川茂雄君。
災害時に避難をする場合、自宅が安全な場合は自宅での在宅避難、あるいは親類や友人宅などに避難をしていただくことで、身の安全の確保および感染症拡大防止ができ、また避難所での3密を回避することができます。このような考え方につきまして、今後も新型コロナウイルス感染症対策につきまして、広報部市区市ホームページ、FMUU や SNS などを使い、市民の皆様に広く周知してまいりたいと思います。以上です。
秋山泉君。
自分の命は自分で守る、それが基本ですので、しっかりこの在宅避難ということの周知をお願いしたいと思います。内閣府などは4月、避難所での新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、 都道府県などに対して一つの通知を出しました。避難所が分散できるよう事前に定めた指定避難所以外にもホテルなどの宿泊施設を活用し、通常よりも可能な限り多くの避難所開設を求める内容であります。今後は避難所の危険性を考え、3密を回避する避難所の在り方として市内のホテル、旅館、企業と締結し、災害時には部屋や会議室などを市民のために開放するなどの策も必要かと考えます。すでに昨年の台風15、19号で甚大な被害が出た千葉県南房総市は4月20日市の避難所マニュアルに新型コロナへの対応を追加いたしました。本市も早急に感染症への対応を追加すべきと存じます。またすべての学校の教室に牛久市はエアコンが設置してありますので、教室の活用も考えるべきであると思います。これから梅雨の時期に入り、台風のシーズンになります。また9月は1年のうち一番雨量が多い月とも言われています。私たちは災害と常に背中合わせであるということを忘れてはいけません。防災意識を持ち続け、少しずつでもいいから積み上げていくことが大切であると存じます。この度の新型コロナウイルス感染症拡大という大きな見えない敵との戦いによって避難形態について考えさせられたことと存じます。決してこの度の教訓を無駄にすることなく、市民の命と生活を守るためお考えいただけますようよろしくお願い申し上げます。以上で私の一般質問を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。